ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと米倉美穂が橋本市長にお話をお伺いいたします。
よろしくお願いします。
橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
市長、はい、シティプロモーションのテレビ番組が放送されるということが話題になっておりますが。
そうですね、あの本市出身のですね、あの活躍されている板橋俊也さん主演でですね、今テレビ番組制作しております。あのこちらについては、こう今年度ですね、シティプロモーションの一環で須賀川の魅力をより多くの皆さんに知っていただいたり、あるいはあの移住していただくことを前提にですね、須賀川の魅力を伝えられればということで、この番組制作に取り組んでます。
もう撮影は始まっているんですよね。
はい、今現在撮影いろいろ取り組んでいただいてますが、放送については12月の9日とですね、16日の2回に前編後編で分けて放送される予定です。
の県内以外の方もね、見ていただけるっていうことを聞いてますけど。
そうですね、あの制作に関しては福島中央テレビさんにお願いをしているので、まあ、あの12月の放送自体は、県内で放送されますけれども、それ以外にもあの TVer であったり Hulu で、ご覧いただける準備をしてますので、全国の皆さんにもですね、このドラマご覧いただけるかと思います。
あの画面に須賀川の街が映るとやっぱり嬉しいですよね。
そうですね、あのやっぱり知ってる場所があのテレビ画面に映るっていうのはですね、ワクワクしますよね。
板橋俊也さんですが、今大活躍の俳優さんですよね。
そうですね、あの毎日あのテレビコマーシャルにもですね、いろいろ出演されてますんで、毎日こう顔を見ることができるっていうことで、あの先日この撮影の前に、私の方にもご挨拶においでいただきましたけれど、あの地元だけにですね、やっぱりこう熱い思いを語っていただいて、まあ、このドラマの撮影だけではなくて、板橋さん自身もですね、須賀川のためにいろいろやってみたいとか考えてるっていうこともですね、おありのようなので、これからもですね、板橋さん、あの当然ご活躍されますけれども、須賀川市のこの町づくりにもですね、大きなお力添えをいただけるのかなと期待してます。
あの観光ボンタン大使にも就任されてね、より多くの方に須賀川の魅力を伝えてほしいですね。
そうですね、あの板橋さん、あの、県民賞にも出演される機会があるようなので、あのこの観光ボンタン大使あの就任の要請をした際に大変喜んでいただけて、あのそういう意味ではこう須賀川の PR を全国に向けてですね、いろんな場面で発信していただけるようですね。
続きましては、高橋関の後援会設立についてお願いいたします。
はい、あの皆さんご承知の通りですね、大相撲 の須賀川市出身のですね、高橋関が関取になりました。十両昇進、本当におめでとうございます。市を挙げてですね、高橋関の今後の活躍、大いに期待をしたいなというふうに思いますし、9月の10日からはですね、9月場所始まりますんで、ぜひあの市民の皆さんも応援をしていただければと思います。それでですね、より大きな応援をしていこうということで、須賀川のですね、後援会を設立することになりました。この設立についてはですね、多くの関係機関の皆さんも加わっていただきながら、準備を進めてきたところですけれども、いよいよ設立総会を開催してですね、後援会の設立ということになりました。もちろんこう企業の皆さんであったり、あるいは、市民の皆さん個人的にもですね、後援会にこう加わっていただいて、高橋関を応援をしていただければというふうに思います。
応援ツアーとかも行きたいですし、化粧回しなんかもね、気になるところでね。
二所ノ関親方も言ってらっしゃいましたけど、やっぱ地元の講演会っていうのがやっぱり大きな力になってくれるっていうこともですね、そしてまたそれが関取ご本人の励みにもなるっていうことも伺ってますので、ぜひこうみんなで協力をし合いながらですね、高橋関応援して、それこそ高橋関自身は横綱になって帰ってきたいってことをですね言っていただいてますので、ぜひぜひどんどんどんどん勝ち進んでいただくことがですね、我々にとっても、非常にこう盛り上がっていくのかなというふうに思いますので、講演会加入もですね皆さんにもご協力をお願いしたいと思います。
そして次の話題は何でしょうか。
はい、皆さんにもですね本当にご覧いただけたかと思いますが、4年ぶりに通常規模で開催しました第42回の須賀川市釈迦堂川花火大会、天候にも恵まれてですね大変素晴らしい花火大会ができたなというふうに思ってます。まずはご協力いただいた関係者の皆様方、そして、観覧いただいた皆様方にですね心から感謝を申し上げたいというふうに思います。当日大変天気も良かったこともあったり、まあ、4年ぶりにこう間近で花火が見れたっていうこともあって多くの皆さん感動していただいたなと、まあ、私自身もですねやっぱりいつも以上にこう花火の色が綺麗に見えたなっていうふうに思っていて、そういう意味では、まあ、なかなかこのコロナ禍の影響で開催できなかった花火大会がこう通常に戻ったっていうことが大変喜ばしく感じられました。これからですね、まあ、来年に向けてもまた、しっかりと取り組みたいというふうに思います。
まあ、事前に福島県のホームページでもね取り上げていただいたり、まあ、ウルトラ FM でも中継させていただいたりしましたけれども、今回もその10万とも言われるお客様がね来ていただいて素晴らしかったですね。しかも安全にね、今駅のホームが狭いとかいろいろなことがあって心配されてましたが無事終わってよかったですね。
そうなんですね、実は私はこの開催にあたっては大変こう久しぶりの開催ということがあったり、あるいはいろいろこう条件厳しい状況もあって緊張感がものすごくこう実行委員会も含めてあったんですけれど、無事に終了できたことが何より嬉しく思ってますし、まあ、その点ではですねいろんな方の協力があったおかげだなというふうに思ってます。で、まあ、警察の皆さんにも警備をですねご協力いただいて開催してますが、所長さんの方からもですねこの規模のイベントでこれだけスムーズに終了できたっていうのは非常に成功事例としてどんどん発信すべきではないかっていう話もあったので、本当にそういう意味ではまあ私も所長さんも花火が終わった瞬間にさあこれからが勝負だっていう思いがあったんですけれど、まあそういう意味では駅周辺もですね観覧を終えた皆さんがこう整然と並んで乗降していただける状況がですねあったっていうのは本当に私冒頭のご挨拶の中で、まあもちろん花火師の皆さんの匠の技であったり、あるいは協賛いただいた事業者の皆さん、そして何よりも観覧いただく皆さんで作り上げる花火大会ですってことを申し上げましたけど、最後の最後までですね皆さんがそういう釈迦堂川の花火大会を思う気持ちを大切にしていただけたのかなというふうに改めて感謝しました。それから翌日にですね、まあ、多くのボランティアの皆さんご協力いただいて会場周辺のゴミの清掃活動をしているんですけれど、まあ、こう年々このゴミの量がですね、減少してきているんじゃないかなっていう感じがあったんですが、今回もですねもう当日も散乱している状況っていうのはあまり見られなくて買ったですし、翌日の状況を見てもですねゴミが多くあるって感じがしなかったっていうのはもしかするとやっぱり SDGs の観点からですね多くの皆さんが そのゴミの減量化であったり持ち帰りであったりっていうことに大変意識が働いたのかなというふうに思ってますので、ぜひSDGs の取り組みも進めてますから、今後もこの花火大会がですね、より安全でみんなが楽しめる花火大会になるようにですね、皆さんのご協力お願いしたいと思います。
以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。